10月31日夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。はい、メンバーは、ヨハン&アクア&クレールちゃんでございます。こんばんは。
こんばんは。
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 はい、ということで、ね、ハロウィン真盛りですね。
はい。
テンションがちょっと僕だけ浮いてるような気がするんですけど。
はい。そうですね。
どんな人見かけました今日。
あ3人ぐらいしか仮装を、
ね、見てない。
そんなにですね。ああでも角が生えた少女3人が来ましたね。
へ
え。見かけましたよ。はい。
あれなるほどなるほど。他はヨハンはどんなの見た。
はい、僕もみんなで一緒に乗ってる電車からなんですけども、
はい、
5分ぐらい前の出来事でしょうか。
どんなの見た。
マリオとルイージが。
本物がいたと、
はい、
ね、兄弟で、
はい、
そこ変に嘘つくのやめようかな。
え、
いや本物って
あそんな仮装やからね。
そんなイタリア人いなかったから。
なるほどね。実はね、みんな気づいてなかったと思うんやけども、地元の駅で僕はジェイソン見ましたよ。
へえ。
完璧にお面かぶってるから、もうなんか何かなんやろわからないですけどね。だもでもまあその街中に出てきてお面かぶるとかやったらわかるじゃないですか。
はい。
でもそれをもうそのね、そんなに街中でもない普通の家の最寄り駅であろう駅でね、
はい、
そういう仮装をしている人はなかなか根性入ってるなと思ってね。
ナタは、うん、ナタは持ってましたか。
ナタは持ってなかった。
そこでちょっと半端にさせてあげるのやめようや。
そうそう、気合入ってるなって話です。
そうそうそうそう。だから、帰るまでが遠足のように。
そうですね。
行き帰りもしっかりしてほしいですね。
うん。まあ、恥ずかしないんかなとちょっと思ったりもしたんですけれども、まあ、顔は完全に隠れてるから、もう吹っ切れてんのかなと思ったりね。
そうですね。
したね。はい。そんな感じです。
はい、そうでしょう。僕はそうだと思いましたよ。
他見た。
あ、
昨日かな、昨日なんかあのポリスの人は見ましたけどね。
それ警察官なんじゃん。
本物。
それ本物。
アメリカンポリス的なね。あ、まあそんな感じですよ。まああの帰りもいろいろ見るんでしょうけど楽しみですね。
楽しみですね。
我々ね、はい、どうなんでしょうね。今は一般人、一般的なコスプレをしていると。
はい、そうですね。はい、まあ、最悪あのシャツをかぶってジャミラみたいなのはできると思うんで、
はい、
4人でジャミラしながら電車に、ね、今日だけは許されるブレイコーと。
じゃあもうそれを遠くから見ていたいと思います。僕はそんな感じで今月も行きましょうかね。
はい
はい、
行きますよ。
はい、どうぞ。
で、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によりまして皆さんに開運していただくコーナーです。ということで原稿はアニメヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章なんでしょうか。
はい、今回は、はい、文章のタイトルがファーッと降りてきまして、
はい、
はい、そっからワーッと書いた物語です、
う
ん、降って
きたような、
はい、
何かが降りてきたと、
はい、
神がかりなものが聞けるわけですね。
そうですね。
一流のアーティストは天から降ってくるメロディーを、
はい、
ってやつですね。
はい、舌の上に書いてくれるんで、
はい、
舌どういう意味ですか。
あの天才数学者の有名な物語というか、
はい、
そんなやつですね、はい、それは。
わかりました。はい、まああのアクアの開運朗読コーナーというコーナーなんですけれども、今回からはクレールちゃんが参加してくれるということで、
はい、
楽しみにしておりますが、今のお気持ちはどんな感じなんでしょうか。
緊張しています。
まあ 普段ね人形劇をやっているんでね、まあ、それのセリフに比べたら難しくない、簡単、余計難しい、
難しいですね。
一人二役以上のものはあんまりないらしいから、
あ、そうなんですね、
今日なんか早速二役やるみたいだから、
あ、ははは、わかりました。まあ どんな感じで聞いたらいいですか、聞く心づもりとしては。
そうですね、まあ、クレールちゃんは初めてということで、はい、うん、あんまりセリフの数は多くないようにと心がけたんですけども、
はい、
最後の最後、
はい、
ちょっと難易度がぐっと上がる2役連続のセリフがあるので、
はい、
そこをうまく声を分けられたらいいなと思ってますね。
はい、わかりました。じゃあ、その辺を聞き、ちゃんと聞けるように意識して聞いておきます。それでは、お願いします。
ヒント一少年の事件簿。拓郎、夏子、吉田、よく聞いてくれ。拓郎のプリンを食べた犯人は、必ずこの屋敷の中にいる。手がかりは、ゴミ箱で見つけた、指紋の拭き取られたプリンカップ、ただ一つ。俺の知能にはこの手がかりは少なすぎる。あと一つ、あと一つだけヒントをくれないか。
みんな聞いて、ヒント一くんはヒントがあと一つあれば必ず真相を突き止めるわ。誰でもいい、一つでいいからヒントを出してあげてほしいの。犯人検挙のために協力して。
ガサガサガサガサガサガサガサガサ。あ、プリンカップのプッチン棒が折れてる。ひょっとして犯人はさらにプリンを出したんじゃないかな。
本当だ、タクロー、ありがとう。あなたがくれたヒント決して無駄にはしない。
なるほど、プッチン棒が折れているか。確かに犯人はプリンをさらに出した可能性が高い。食洗機の中を見てくれ。スプーンと皿がある。もう指紋は残っていないが、犯人がこれを使ってプリンを食べたのは状況から見て明らかだろう。そうか、わかったぞ。俺と夏子と拓郎は幼馴染だから知ってるんだが、俺たちプリンはカップから直に食べる派だ。三人とも最後までカラメルシロップの部分だけ残して、最後にズズッと吸って締めるのが好きだからな。しかし、吉田、お前はどうだ？俺はあんまりお前と仲良くないからよく知らないが、多分そういう肝めの趣味はないだろう。消去法から犯人は吉田、お前しかいない。
犯人は吉田さん、あなたなのね。
そうだけど、あんまり仲良くないとかひどくない？
なるほど。これは、
はい、
ヒント1
は、はい、
近代一から来て。
違います。
当然違いますよね。そんな人を天から降りてきたね、イメージをそんなパクリのように言われたら困りますよね。
なんかキャラの声だけ聞いてたら、なんかコナンのアニメ見てるみたいなね。
ああ、そうですね。あの、はい、正直僕、はい、あんまり探偵ものとかってよく知らな
くて、はい、あ、そうなんです
か、ね、はい。
そっかそっか、まあ降りてきちゃったもんは知らないですね、はい、知らないからこそ、あ、だからこそ何のパクリでもないわけだ。
そうですね、
完全にオリジナルだね、はい、事前情報がないだけ。
ヒント1少年の事件も、はい、完全にオリジナルの。
なるほどね。まあたまたまね、まあ以前に同じものが降りてる人がいたかもしれないですけれども、それを知らないわけだからね。知らない。
知らないですね。
はい。なるほどなるほど。わかりました。じゃあそれではもうね、先生に登場していただきましょう。当番組プロデューサー流れさんでございます。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ラジオ短編小説みたいなありましたけども、はい、なんか評価の仕方が変わってくるように思うんですけどね。そうですね、あのなんか一人の、まあ、アクアがやってた声をこう教師とかね、その辺を評価するというより、二人のなんか掛け合いとか息の合い方、 こう間なんかをこう感じ取るというかね、2人になるとね意外と1人よりも難しいっていうところもあると思うんですよ。アコは今日はそういうところなかったですか？相手の言葉をセリフを待つ間とか次に喋り出す間とかこれは難しいと思うんですよ。
難しいです
ね。そうですよね。だから逆にね一つ課題が増えたんじゃないかと僕は思うんですけどね。でやっぱまあ彼女の方はなんかこう人形劇、はい、これもまあ人形劇どうなんでしょうね。僕はよく知らないんですけども、台本があって間があるんですかね。台本があるんですかね。
はい、ありますね。
その台本をまあ自分で考えて多分、まあ、動きとともにこの間を作っていくんだと思うんですけどもやはり、相手があるわけですよね。だからその辺の間の取り方とかねで相手 の, この言葉の、どういうかね、後を受けるっていうのがね非常に難しいと思うんですね。だから今度は、その辺を注意してね、見ていきたい聞いていきたいと思います。
ありがとうございます。
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 人形劇あまりご存じないということなんですけれども流れさん世代で言いますとそんな感じですね。はい、な感じで、まあ、これからやっていこうと思いますということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト。このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーでございますということで11月の開運法なんでございますが、下月というね、呼ばれ方をしております、ね、昔の言い方ですけどね、まあ、霜降り月から来たと言われておりまして、まあ、霜が降りるほど寒くなってておるという感じですね、まあ、健康には十分注意してくださいと、ね、11月の、ね、8日には、ね、立冬という、ね、まあ、冬の兆しが始まる頃というような二十四節気の、ね、一つなんですけれども、まあ、そろそろ、ね、秋真っ盛りの中で、ね、冬の兆しが見始める季節でございます、ね、そんな11月、ね、下月の吉日はですね、まあ、1日が願い叶える、ね、3日が文化の日、15日が七五三、21日が冬寒夜、23日が勤労感謝の日というようなね、吉日があります。11月1日はですね、まあ、ヨーロッパの方では諸聖人の日という感じでですね、まあ、キリスト教のね、広めた、聖人たちをね、お祭りするような日でございます。今日のハロウィンは、そういうお祭りの、前夜祭みたいなのに当たりましてですね、明日がね、諸聖人の日であって、そこがまあメインであるということですね。そして明後日11月2日は、まあ、聖人ではなかった、ならなかったけれども、まあ、すべてのお亡くなりになった日、方をですね、記念する日ということで、死者の日ということになりましてですね、まあ、この日にお墓参りを行くような風習があったりね、ヨーロッパの方ではします。日本でいうとお盆のような、風習なんですけれども、その辺でですね、まあ、仮装の中でもちょっとね、おどろおどろしいような雰囲気があるのは、まあ、日本のね、お盆に対してですね、まあ、怪談話があるような感じでですね、まあ、ハロウィンっていうのはちょっとそういう雰囲気があるお祭りになっております。まあ、メインの日は11月1日であって、成人のですね、記念する日ということですね。またね、そういうキリスト教以外でもですね、まあ、数字的な意味でですね、まあ、始まりの数字の位置が3つ揃っているですとかですね、まあ、陽の数字がですね、まあ、9月9日が長陽っていうのはね、以前お話ししたと思うんですけれども、まあ、それの次にやってくるね、奇数月のね、スタートであったりとかですね、いう意味からですね、まあ、願い叶え日ということであって、まあ、マジックワンズというね、我々のね、事務所がね、開設した日であるという記念日でもあります。そしてですね、11月3日はですね、文化の日なんですけれども、まあ、この日がね、文化の日に、定められた、そもそもの要因は、ですね、日本国憲法が公布された日で、明治天皇の誕生日であるというところから来ております。まあ、5月3日がね、憲法記念日なんですけれども、その半年前にですね、公布されていたと ということでですね、11月3日が、まあ、日本憲国憲法の公布日で明治天皇の誕生日、そして今は文化の日ということでですね、学校の文化祭とか、各地の芸術祭とかにもですね、この日を中心に行われております。クレルちゃんも文化祭、
はい、
文化の日に
あります。はい、
明日もあるみたいですけど、
ね、明日、明後日、明後日とあります。
1、2、3と、ね、はい、そういうね、まさに文化をね、味わったらですね、芸術をね、楽しむね、まさにね、芸術の秋の、中心の日になる日がですね、11月3日であるということですね。はい、あとですね、11月15日この日はですね、まあ、七五三の日なんですけれども、ですね、旧暦のですね、まあ、もともと旧暦のこの日が七五三だったんですけれども、28宿というとですね、古いね、昔の中国の、先生術のですね、吉日にあたりまして、まあ、鬼が出ない日と、されているところがルーツとされております。その日にですね、昔はですね、まあ、幼児死亡率も高かったというところからですね、まあ、子供がですね、3歳、5歳、7歳になったところをですね、お祝いしてですね、神様に感謝とですね、これからも健康で健やかに、過ごしていけるようにとお祈りするようなお祭りであったわけですね。で、まあ、お子さんいない方はね、関係ないとか、もううちの子は大きいから、七五三もね、するや、みたいな意識もあるかもしれないですけれども、ですね、まあ、すくすくとね、子供が育っているということはですね、この少子化の時代にはですね、大変ありがたいことでございまして、この日はですね、まあ関係ない人はいないんじゃないかなと思います。ですのでね、この日がね、喜ばしい日であるということを意識してね、過ごしていただいて、間違いないと思います。ですね、で、この日はですね、ですね、収穫を終えてその実りを神に感謝する満月の日っていう意味もあるんですね。まあ旧暦なので15日が満月にあたりますので、ですね、そういうところに、まあ、満月に対してっていうお祈りをするっていうところからもまた一つのルーツがあるということです。そして11月21日ですね、この日はですね、旧暦で言いますと、10月10日にあたりましてですね、東関夜というですね、名月イベントがあります。9月の中秋の名月ですね、旧暦で言うところの8月15日、そして旧暦で言うところの9月13日の十三夜に続きます、旧暦の10月10日、ね、中秋の名月、十三夜、そして東関夜というね、名月三部作ということで、まあ、月がですね、そんなに、まあ、10日のものなのでですね、まあ、そんなに大きくはないですね。ですので、まあ、名月そのものが中心なイベントではなくてですね、まあ、これも一つの収穫祭と言われておりまして、まあ、田んぼのね、神様が山に帰る日とされてるんですね。ですので、まあ、この日にですね、稲の収穫を感謝してですね、翌年のですね、豊穣を祈って、他の神様にお餅とかですね、を献じるということですね。そしてですね、まあ、田んぼのね、地面を叩いてですね、その、モグラとかをね、追いやるような行事が関東の方では行われたりしております。西日本の方では、イノコというのを言いまして、十二支のイノシシにあたる日にですね、まあ、よく似たイベントがありましてですね、同じような意味合いで、収穫祭ですね、神様に感謝をするような日であります。そして、あと次に大きな日が23日のですね、勤労感謝の日でございます。この日はですね、まあ、祝日なんですけれども、まあ、根本の意味は、宮中祭祀の、新嘗祭というお祭りがね、行われておりまして、先月ですね、今月のですね、神嘗祭に続くですね、宮中祭祀の重要なお祭りになりまして、天つかみ、国つかみにですね、収穫したお米を捧げてですね、天皇陛下が自分も味見をされるという日でですね、まあ、宮中祭祀の中でも最も大切な日であるとされております。まあ、ここがもう、まあ、メインで、 まあ、あの収穫とかね、そういう稲のね仕事をされていた農家の方々のね勤労感謝とか、そこから派生して、まあ、全ての方の勤労感謝するような意味になっております。ですのでね、祝日や祭日やだけではなくてですね、まあそういう深い意味があるということをちょっと意識してですね、11月23日の祝日は過ごしていただきたいなと思います。まあその辺のですね、ちょっと吉日というかね重要な意味を持った日が11月にはパロパロとありますのでですね、まあ無駄に過ごすのではなくね、ちょっと意識を傾けるだけでもね、あの自然に対する感謝、そしてそれはもうね開運にまっすぐつながっていきますので、その辺を意識して過ごしていただければと思います。ということで、月刊週刊ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。11月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、勢いがありすぎる時になりますね、スピードを落とすべき時になります。またですね、去るものは追わずの精神でですね、自分のペースを乱されないように過ごしてください。
はい、安全に走れる速度まで落としてください。
2月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、雪解けの春が訪れる時になります。問題が解決する時でもありますので、強硬な手段を用いてでもですね、一気に行動するようにしてください。
思い立ったが吉日です。
はい、3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、3月生まれの方はですね、長い冬が過ぎて春の兆しが見え始めた時になります。しかしまだまだ寒く気持ちが動揺しやすい時になりますので、先を見てですね、目先を見ずにもっと先を見て行動するようにしてください。
はい、一応ですが、冬が過ぎ春の兆しというのは比喩表現です。
はい、
はい、
4月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、口は災いのもと、おしゃべりに注意の時になります。他人からの下心、またですね、自分の下心にも十分に注意して過ごすようにしてください。
こうなったら沈黙は金といきましょう。
はい、5月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、5月生まれの方は、ですね、さっきの沈黙は金って、
はい、
これ元は英語のタイムイズマネーなので、
それは時間、
あ、ごめんなさい。はい、
はい、
そうですね、沈黙は金です。はい、
はい、
気を取り直して、5月生まれの方ですね、恋愛運三角、仕事運、勉強運丸、金運、健康運が三角ということですね。人生の旅路でですね、孤独や不安を感じる時になります。しかし旅の目的地を見失うことなくですね、一歩ずつ着実に進んでいきましょう。
脇目も振らずに目指しましょう。
6月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、6月生まれの方はですね、真心が人を動かす時になります。良きパートナーが見つかる暗示もありますのでですね、心を一つにして物事に取り組んでいきましょう。
はい、真心で良きパートナーを得ましょう。
はい、7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、改革、革新を起こすべき時になります。タイミング運も味方してくれていますので、大胆に行動してください。
多少やりすぎなぐらいでうまくいったりもします。
8月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角、恋愛運が丸です。
はい、ごめんなさい。はい、8月生まれの方はですね、ドツボにはまってしまうような時になってしまいますが、思いがけない人から思いがけない援助が得られる時でもあります。人とのご縁を大切にしてください。
情けは人のためならずが返ってくる感じです。
はい、9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて20丸です。
はい、9月生まれの方はですね、人からの協力も信頼も得られる時になります。誠意を大切にして物事に取り組んでいきましょう。
はい、その誠意もみんな見てますので。
10月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が20丸です。
はい、10月生まれの方はですね、争いごとに巻き込まれがちな時ですが、良き指導者が得られる時になります。その指導者と共に行動し、活躍できる暗示があります。
はい、その指導者の下でよく育ってください。
はい、11月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が三角、恋愛運が丸、金運が二重丸です。
はい、11月生まれの方はですね、豊かで盛大な時ですが、人から妬まれやすい時でもあります。下手に弁解せずに誠実な生き方によって信頼を得ていきましょう。
誠実な生き方を見せて黙らせましょう。
ショー、シェア、
ショ
ー。時間ないから
12月生まれの人いきます。恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方はですね、邪悪なものから身を守るべき時になります。うまい話には乗らず、私利私欲に走らずに過ごしましょう。
はい、
ということでですね、音楽が流れてしまっておりますが、まあこういう感じでですね、まあ、季節になぞらえていったりしますが、本当にね、今は秋ということでですね、まあ、収穫の時なので、今調子に乗るとその、ね、冬を越せないと、まあ、今の時代でその冬を食べ物的な意味で冬を越せないことはないですが、まあ、今ね、楽しいなって時でもそこでだけになってしまうとね、そうじゃない時に来た時にね、辛くなってしまいますので、冬を感じさせない過ごし方はその前の準備のかかっているということでですね、今の過ごし方は本当に大切かなと思います。12月はお忙しいの時になりますので、早め早めに行動していきましょうということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックファンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は11月28日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。